こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名古屋大学の最近の研究の話題をお届けしています。運営の丸山です。今回は理学研究科修士2年の成瀬美久さんに注目の研究を紹介していただきます。
はい、こんにちは。理学研究科修士2年の成瀬美久と申します。普段は化学の方を専攻しています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回は確か恐竜の話題を、
はい、
してくれましたね。恐竜好きという一面もある成瀬さんですが、はい、今日はどんな研究をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今回は AI を使ってその細胞の形から適切な治療薬を予測するというような研究を紹介します。
治療薬を予測するという表現ですけれども、なんか私少しユニークな響きに感じました。こう治療薬を作るとか発見するとか、そういう感じなのかなっていうふうに思っていました。
そうですね、その薬というのはその原子が集まってできている分子ですが、その薬となる分子がどのようにして作られるかっていうのはご存知でしょうか。
まあ、それこそ成瀬さんが専攻されているその化学っていう分野で、化学合成みたいな、そういうふうにして作るのかなというイメージを持っていました。
はい、おっしゃる通りなんですけれども、そのどの薬を作るかということに関しまして、そのいくつか方法がありますが、一般に疾患の発症メカニズムを示すようなモデル細胞というものを使って、そのモデル細胞に薬剤候補となる分子を、何万から何十万も、振りかけることで、その分子がどのように、そのモデル細胞に作用するのかということを調べながら、どの分子が薬剤候補としていいのかということを評価しています。
何万から何十万もこう一つ一つやっていくっていう作業は、もう考えるだけで膨大だなっていう、はい、感じがしますけれども、この薬剤効果があったかなかったかっていう、この指標とな評価の指標となるものって、どういうふうなものなんですか。どういうふうに判断をするんですか。
治療薬候補となる分子の選抜では、その分子を病気のモデル細胞に投与して、その投与した後の変化を画像解析の技術を使って評価をするという方法が主に使われています。しかしこの方法にはいくつか問題が存在しています。
画像解析っていうワードが出てきたので、もしかして画像解析の技術的な問題なのかなとちょっと思ったんですけれども。
そうですね、それもあります。また他にもその細胞を染色しなければいけないっていうのが一つ大きな問題になります。どの部分が疾患に関与しているかっていうのがわからないようなものもあり、そういう疾患ではどこを染色したらいいのか分からず、染色をするための、染色剤がないというような場合もあります。また染色をするということで手間やコストがかかるというような問題もあります。
そうすると、染色というプロセスが一つのネックになっているって言えそうですよね。
はい、そこで名古屋大学の創薬科学や医学などを専門とする研究グループは、 AI を使って染色されていない細胞の画像解析技術を用いて薬剤候補となる分子の探索を行う技術の開発を行いました。
これまで注目していたその染色による色ではなくて、色以外の特徴を画像で解析をするっていうことですよね。
はい、初めにその薬剤がないような状態の細胞の形の特徴を AI に学習させました。そしてその後に AI に薬剤なしの細胞と比較して、あまりにも変化が大きい細胞、つまりその薬剤に応答した細胞の判定を行います。これを繰り返すことで薬剤に応答した細胞を明確に、そして何回も安定に見分けることに成功しました。
薬の開発っていうと、こう10年単位の長い時間がかかるっていう印象で、今日冒頭でも成瀬さん、 数万から数十万の薬の候補をこう試していくっていう選抜のプロセスがとても膨大だっていうことをお話ししてくださいました。今回の技術でこの部分が、このプロセスがこう短縮されて、まあ、全体として少しでもこう薬の開発がスピーディーになるっていうことに期待ができそうな技術ですね。
はい、研究を行った加藤隆二准教授に、分子の選抜の効率をさらに高めるためにはどうしたらいいかということをお聞きしたところ、細胞培養の DX 化が必要であるというようなお話をお聞きしました。現在行われている細胞培養では、人の手でその細胞のチェックということをしていますが、これにはやはりその均質な細胞が作れないだったりとか、たくさんの細胞が作れないというような問題が存在します。そこでその細胞培養を DX 化することで、たくさんの細胞をさらに均質に作るというようなことが行えるようになるので、この細胞培養の DX 化が必要であるというようなお話をお聞きしました。
なるほど。 DX っていうのは、まあ、最近よく聞くデジタルトランスフォーメーションというのことですけれども、細胞培養も デジタルトランスフォーメーションの時代なんですね。実際にこう染色のプロセスを使う、この研究をする立場の人たちっていうのは、この技術に関してどのように考えているんでしょう？
はい、と私自身もその細胞の染色を研究しているので、その染色なしで細胞の形からその治療薬を予測するということが可能になるというのは、今後がとっても楽しみであるというような、感想とともに、その染色にとって代わられてしまうのではないかということも感じました。この染色した細胞のわずかな色の違い、また色の変化を見分けるということや、大量の細胞の色の変化を、まとめるというのは、どちらも人の手では難しいということがあるからです。
染色にとって変わられるっていうふうに成瀬さんは感じたということなんですけれども、具体的には成瀬さん、どんな研究を通じてそんなふうな感情を持たれたんですか？
はい、私はその細胞の染色をするための色素の開発ということを研究をしています。細胞を染色するための色素がないというような声であったりとか、あとは今ある色素よりももっと便利な色素が欲しいという声に応えるために、新しい色素の開発をするというような研究を行っています。
はい、きっとその染色が必要な部分と、染色をこう AI に変わっても大丈夫な部分っていうのがあって、そういうのがこ うまくこう選択できるような、そういう、こう将来になっていくといいかなっていうイメージですかね。
どちらにもいい面と悪い面が多分あると思うので、そのどちらのいい面を、2つのいい面を合わせて、さらに、より良いその治療薬の予測ということを行っていけたらいいのかなというふうに感じました。
ちなみにこの明大研究フロントラインでは、以前に核社員という色素分子を成瀬さんが所属されている研究所で開発したという話題を取り上げたんですけれども、
はい、
成瀬さんはそのあたりですか、関わっているご研究っていうのは？
そうですね、はい、
ちなみに核社員は、核を光らせる色素分子、こう画期的な色素分子ということで紹介をしましたよね。
はい、
はい、今回成瀬さんが紹介してくれた研究は、6月17日に発表された名古屋大学創薬科学研究科の加藤隆二准教授のグループの研究です。プレスリリースと成瀬さんがまとめてくれたブログ記事のリンクを概要欄でお知らせしています。ぜひチェックしてみてください。成瀬さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。またどうぞ次回もお聞きください。